でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド、
こんばんは、101ケンです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私の周りはですね、インフルエンザの人とか、風邪をひいている人とか、具合が悪い人とか、本当にたくさんの方々が体調不良を訴えておりまして、バタバタと寝込んでいるという方が多いんですよね。幸い私の方は元気なんですけれど、まあ周りがちょっと具合悪くて大変だなと思っています。インフルエンザもいつもの年以上に感染している人が出ているみたいですから、どうぞご自愛なさっていただいて、でまだ元気だよという方はぜひ予防に努めていただきたいと思います。でまあ月並みなんですけれども、手洗い、うがい、それからマスク、この辺をしっかりやるっていうことと、あと湿度の管理っていうのもしっかりした方がいいみたいです。私もですね、全然症状は出ていないんですが、ずーっと外出中はマスクをしているっていうような感じです。それから手洗いやうがいもこまめにやっております。で、あとはですね、まあ小耳に挟んだんですけど、風邪とかの予防のために歯磨きも効果的みたいなんですよね。ですので日中も皆さん、もし歯磨きできるよという環境にある方はぜひ歯磨きもやってみるといいんじゃないかなと思っております。ポッドキャストもですね、ゲストの方に続々と登場していただいている特別編というのを2月、かなり前半気合を入れてやっていたんですけれど、皆さんスケジュールが合わなかったり体調を崩されている人がいるということで、今日も一人トークとなっております。2週連続一人トークでちょっとつまらないかもしれませんけれども、寝る前とかに、お休みになる前に聞いていただいて、なんかこれを聞くと眠れるっていう人もいるので、ぜひなんか眠りが悪いよっていう人はこれをちょっと聞きながら布団に入るとすぐに眠れるんじゃないかなと思いますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。今日は2010年の12月、このあたりを、ブログをですね紐解きまして振り返っていきたいなと思っております。では参りましょう。2010年12月5日の、ブログです。つくばの朝市、つくいちに行ってきました。昨日は夕方6時過ぎまで仕事をし、その後7時から PTA の忘年会に行ってきました。帰宅は午前様でした。結構遅くまでやってたんですね。ちょっと眠い朝でしたが、このところ全く家族サービスができていなかったので、妻と娘と一緒につくいちに行ってきました。つくいちとは生産者と消費者の触れ合いの場をコンセプトに、11店舗が参加して毎月、1回、つくば駅近くの公園で催されているものです。私は初めて行ってきたのですが、なかなかいいものですね。ジャム、パン、いちごを買ってきました。つくいちのリンクが出ているんですけれども、皆さん行ったことありますかね。2017年になった今もやっておりまして、次回は第104回2017年3月5日日曜日に開催される予定です。4月は第105回2017年4月2日日曜日、第106回は2017年5月7日日曜日と予定が組まれております。開催場所はつくば市中央公園の芝生広場ということです。時間は通常は9時から13時ごろ、正午は欠航で、大風の時は中止ということです。アクセスですが、つくばエクスプレス線のつくば駅の A2 出口を出て、交番の裏手の小高い位置に見えるテント群です。その後方にはつくばエキスポセンターの、ロケットが見えるということです。 これをちょっと目印に、言っていただきたいと思います。でつくいちのホームページちょっと続けていくんですけど、そもそもつくいちってって出ています。背景まで美味しいつくばのマーケット、2008年7月、背景まで美味しいつくばのマーケットをテーマにつくば市民によって企画されたつくばの朝市です。つくいちというネーミングはつくばの市場と月に1回をかけたもので、つくばの地で今後長く愛されていく恒常的な市場となることを目標にしています。ぜひつくいち公式ホームページを訪ねてみてください。URL は http://つくいち.com となっております。ぜひ皆さんチェックしてみてください。さあブログの方に戻りたいと思います。2010年12月5日のブログです。34歳、小学生か中学生に間違われるクリーニング店の出来事という記事を載せました。夜クリーニングを取りに行きました。今日の私のファッションは完全に若作り、ニットの帽子までかぶって出かけました。クリーニング店のおばちゃんが私のことを、完璧子供扱いしていたんです。ここをちゃんと持ってね、落としちゃダメだよって。俺もしかしたら小学生か中学生に見られてるって内心思っていたんですけど、その予感は的中しました。最後にこれご褒美だからねと言いながら僕にチュッパチャプスをくれたんです。すいません大人なんですけどって思ったんですけど、説明するのが面倒なのでどうもありがとうって言って出てきました。店を出るときクリーニングの品物を一つ落としてしまったんです。そしたらしっかり持ってね。家に帰って妻と母親にそのことを報告したら爆笑されてしまいました。どうよ、小学生か中学生に勘違いされている34歳、職業は高校の教員です、英語を教えています。2010年頃の出来事ちょっと思い出してきてしまいましたけれど、ああこんなこともあったなと思いました。次は、2010年12月29日のブログです。やっぱり出てきた体の痛み、連日整骨院に通っています。ブログを以前から読んでくださっている方にはおなじみな話、長期休業に入ると体に痛みが出てくるのです。痛みが出ない時もありましたが、その時は声が出なくなってしまいました。ずっと張り詰めていたものが少し和らぐと体に異変が現れるんです。日々忙しい生活の中で気力で何とか持たせているところがありまして、今まではそこに若さがあったので何とかなってきたところがあるんですが、ここ数年はめっきり体力も落ちてしまい、休業に入るとどこか痛むのです。今回は首に来てしまいました。首から背筋、腰にかけて痛むのです。今日で整骨院に通うこと3日目です。整骨院の先生からはひどく凝っていると言われました。長期休業に入って首が痛くなりまして、なかなか痛みから解放されていません。参りました。そこで気分転換に映画を見ています。 DVD レコーダーにスターチャンネル、ワウワウ、ムービープラスなどで放送されたものを録画し、それを見ているって感じです。天使と悪魔、エアポート、エアポート75、エアポート80、絶体絶命、東京タワー、地球が静止する日、ツイスター。洋画はリスニングの勉強にもなるしいいかなと思います。早く首を治したいと思います。やっぱりスポーツジムに通わなくなったのが大きいのかな。再び通い直そうかな。この方がずっと健康ですし。妻に言われました。このところ午前中整骨院に行って、それからずっと映画見てるパターンだねって。そうなんですよね、ここのところはそういうことはないんですけれど、いつも長期休業中になるとなった途端に体に異変が出るんですよ。で首だったり、 あと足首だったりするんですけれども、この年は首だったのかな？なんかそんな、なんだろう、病は気からとかって言うと思うんですけど、ずっと気を張っていたから大丈夫だったっていうことで、この少しこう気が抜けると痛みが出るっていう症状が数年続いていて、不思議だなって思っていたんですよね。2010年12月31日金曜日のブログです。大晦日の一日、年越しそばを配ってきました。毎年大晦日に父がそばを打ち、お知り合いの方の家に届けています。今年も20件分、1パックあたり、4から5食分入っていると思います。娘が父の似顔絵を描き、それをパソコンに取り込んで、タイトルなどは妻がデザインしました。写真いかがですか？本格的な感じがしますでしょう。まこちゃん年越しそばだそうです。味の方も結構美味しいんですよ。いろいろな家に配り、我が家で食べる分がほんのわずか、面白い結果です。でも美味しかったんです。今夜5人で食べるそばはこれだけになってしまいましたって、少しの写真が出てます。ほんの少しをみんなで分け合って味わいました。それから母と妻が天ぷらを揚げてくれました。ごぼう、さつまいも、れんこんなど本当に田舎料理の天ぷらですが、これがなかなか美味しかったんですよ。今年1年も忙しく過ごす中で終わってしまいました。皆さんにとっての1年はいかがでしたか？来年も皆さんにとりまして素敵な一年になりますように。今年も一年ブログをご覧いただきましてありがとうございました。ということで2010年が締めくくられていました。では続きまして2011年12月31日のブログからです。一年の反省をしております。2011年の反省、4大テーマの反省。2011年の反省、ツイッターの自己紹介のところに書いておいたのですが、2011年のテーマは次のようなものでした。2011年は若さ、熱血に加えて、組織力、発想力をテーマにしようと思います。今年は4月から担任ではなく、主に進路指導室の仕事をやってきました。あ、この年から担任やらなくなったんですね。もう担任やらなくて丸6年が経過いたしますが、あ、2011年の4月から担任やらなくなってたんですね。もちろん授業は今まで通りやっていました。副担任という形で第一学年に関わらせてもらいました。あ、4つのテーマのうちどれも消化不良だったように思います。1、若さ。先日のブログにも書きましたが、ここ数年で急に老け出したんです。体の方も8月にオーストラリアから帰ってきてから、いわゆる中年太りの初期段階っていう感じで、お腹が出てきました。それからシェイプアップを図ろうと、スポーツジムに積極的に行き、今日の段階でやっと体脂肪率が 18% 台にまでなりました。こんな感じなので、若さというテーマにそぐわない一年になってしまったように思います。2番、熱血。こちらも先日のブログに書いたことなのですが、数年前まで一緒に仕事をしていた同期と会い、あの頃の自分が思い出され、今も一生懸命にやっているのですが、あの頃に比べて熱血感が下がってきてしまったように思いました。あの頃は何でも体当たりで失敗を恐れずガンガンやっていたように思います。しかし後輩もたくさんでき、自分が後輩たちの模範にならなければ、後輩たちを守らなければという気持ちが強くなり、どちらかというと守りに入ってしまっていたように思います。さらに年相応というのに変な憧れを感じてしまったのも良くなかったのかもしれません。というわけで、熱血というテーマにもそぐわない一年になってしまったように思います。なんか2011年にしても超反省してるって感じですよね。3、組織力。3月まで担任を持ちながら学年の副主任として、 主任を補佐させていただきながら学年全体をまとめてきたつもりです。学年全体の統一、一体感もあり強い組織力があったように思います。しかし4月からは進路指導室の仕事がメインになり、学年では副担任という形で携わらせていただきました。だから出しゃばりすぎてはダメという気持ちが強く、組織全体をまとめようという発想自体、おこがましいことであるという観念が強くなってしまいました。進路の仕事でも、立場をわきまえないとという気持ちが先行してしまって、こちらもあまり出しゃばらないようにしないといけないという思いで過ごしてきたように思います。というわけで、組織力というテーマを掲げたものの、こちらもそれに見合う働きができなかったように思います。出しゃばらないようにしながら良い仕事をするのって難しいなと思いました。4. 発想力。ここ数年、進路の仕事の中に進路手帳の制作を任せていただいております。進路手帳の若干の改訂を行いました。年末に先生方からいただいたアンケートの結果は良好でした。とても使いやすいというコメントをいただき嬉しかったです。これ DR っていうやつですね。その他の面ではどうだったかと言いますと、こちらもあまりという感じです。数年前は未来を見据えた学校のあり方みたいなものを勉強し、まとめたこともありました。これは本当にためになりました。一緒に考えていったメンバーの方々と未来の学校について考え、時にはバトルもしたこともありました。でもそのプロセスが本当に充実していました。他校の取り組みについて比較、検討したり、新たなフレームワークについても考えたことがあります。その頃に比べると、今年は全然という感じでした。ただ、授業展開については少しだけ試行錯誤できたように思います。というわけで、発想力というテーマについては、三角印といったところです。こうして見ますと、私の掲げた四大テーマ、ほとんど目標を達成することができなかったように思います。来年は飛躍の年にしたいと思います。と結んでおります。なんかこの頃からだんだんおじさんに、向かっていったのかなというような、感じがいたします。今度は2011年の反省、今度は今年1年のさまざまな出来事取り組みを振り返りながら反省してみたいと思います。最後まで取り組んだ受験指導、3月に行われる予定だった後期試験の勉強まで一生懸命に取り組んだ子どもたち、卒業式が終わってからも毎日学校に来て勉強していました。先生方にも個人指導を受けられる形を作らせていただきました。子どもたちも一生懸命でした。先生方も、懇切丁寧にご指導くださいました。しかし3月11日の東日本大震災により、軒並み国公立大学の後期試験が中止になり、一次試験、センター試験の結果で合否を判定するという措置が取られ、二次試験で逆転を果たそうとした子どもたちにとっては、大変辛く残念な形となってしまいました。そのことについて、今初めて書きますが、今でも胸が痛みます。そうか。2011年東日本大震災があった年でしたね。海外研修、進路や英語の仕事でお知り合いになった、とある大学のご紹介で、今年から海外研修研究会のグループリーダーに任命されました。私自身の英語力を高めたり海外の文化に触れる、絶好の機会だと思い、この仕事を引き受けさせていただきました。もちろん勤務先にも了解を得て引き受けさせてもらいました。8月の2週間、全国から応募があった中高生を引率し、オーストラリアのホームステイ研修に行ってきました。この研修は添乗員が同行しないものなので、出国から帰国までほとんど私の方で対応しなければならないものでした。現地に行ってからも、ホストファミリーの方々、 学校関係の方々と連絡、調整、打ち合わせ、ほとんどすべて私が任されるものでした。修学旅行の引率と違い、求められる英語力が半端ないものでした。現地ではネイティブと同程度の英語力が求められていたように思います。とても勉強になりました。そして、実は私の英語力がまだまだだということも痛感させられました。テクニカルな会話力、医療英語や細かなニュアンスを伝えなければならないシチュエーションなどはまだまだついていけないことを実感しました。とても充実しましたが、若干悔しい思いで帰ってきたように思います。やはり現地の方々が私にネイティブではないのだからという思いやりから丁寧な英語で話してくれたのがよくわかりました。帰国後、英会話スクールに通うようになりました。はあ、こういうことありましたね。なお、この研修会、帰国後の子どもたちや保護者からのアンケート結果が良かったこと、さらに協会の方々、旅行会社の方々にも好印象で私のことを受け止めてもらえたようで、新年度からは運営に携われるようになりました。年明けに正式なオファーをいただく予定です。ああ、そういうことありましたね。アンケートめっちゃ良かったんですよね。なんか毎回行くたびに、なんかいいアンケート結果をいただいておりまして、若干調子こいておりますけれども、そう、英会話に通いました。8月にオーストラリアから帰ってきてから英語学習の意欲が高まり、英会話に通うようになりました。イギリス人の個人宅にお邪魔してレッスンを受けています。費用は月2万円1回70分お小遣いの中から捻出しています。原則としては、毎週火曜日の朝6時40分から7時50分まで、その後仕事に向かっています。火曜日は朝5時過ぎには起床し、6時前には家を出ています。この生活にも慣れました。発音も直してもらっていますし、宿題の他に、も自己紹介やメールの文の添削もしてもらっています。そうなんですよ。これ言って、でも数ヶ月後に、もうお金払って来なくて大丈夫だよなんて言って、なんか頻繁に英会話行くようになって、この頃からでしょうかね、なんか自分の英語力がまたブラッシュアップされたなみたいな、こんな年でしたね。今日は2010年と2011年の年末のブログからちょっと振り返ってみました。もうあれから6年経とうとしてるんですね。本当に早いものだなと思います。今日は、2010年2011年の年末振り返ってみました。そうです。冒頭にも お話しいたしましたが、今体調不良の人めっちゃ多いですからね。皆さん手洗いうがいなどしっかりして、無理しないようにして、暖かい春を待ちましょうね。お聞きいただきましてありがとうございました。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも